あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、アクムです。
冒頭から一つお知らせがあります。
はい、来週3月21日
木曜日、
はい、の配信はお休みします。
はい、春分の日のね、祝日です。
はい、で代わりに22日金曜日に、金曜日夜に、まあ、金曜日、はい、いつも通りだから金曜日深夜ですよね、
はい、
に配信となります。
お休みというより延期です。
はい、
ね、
翌日に配信ですね、
はい、変更ですね、はいはい、ということで、コメントの受付も22日の夜9時までなので、
はい、ゆっくり、はい、大丈夫、
ね、よろしくお願いします。はい、はい、今朝ね、すごく私、ニヤニヤする光景を見ちゃったんだけど、その話をしていいかね。
どうぞ。オープニングっぽく。
オープニングっぽく。はい。はい、この冬、ずっと半袖で過ごしてる中学生男子がいます。
はい。
朝ね、毎朝こう、すれ違うたんびに、頑張るな、僕。って思いながら、だんだん見るたんびに、ちょっとしんどくなってる自分がいたんですね。あんな若者は半袖でいるのに自分なんてみたいなことを思ったりもしてたんですけど、いやいやい
やいや、それは間違いでしょ。だってそれは、
うんうん、
一緒じゃないんだから、うん、君と彼は違う生き物なんだ、
まあねはい、あとはだんだんね、友達は一緒に歩いて話しながら行く友達はみんなちゃんと着込んでるんですよ、寒そうにして、はい、っていうのもあって、そうそう、そっちが普通ですよね。だんだん分かんなくな
る。いやいやいや、分かるって、うん、それはね一緒にしちゃいけないでしょ。
そうね、はい、それね、まあでもそんなに一人頑張っちゃって、思春期じゃん、中学生の、はいはい、多分2年生く
らいですね。中2じゃん、もうまさにね、
中2じゃん、
はいはい、
で、やっぱりこう共学だから女子もいるわけじゃん、
はい、
大丈夫っていういらない心配をおばちゃんにしてました。
親じゃないんだからね。
そうそう、で今日歩いてて、またそのお友達の集団がいて、男の子たちの、はい、あれ今日半袖がいない、あれ着てる着てるのって思ってみたけど、それらしい体格の子がいないんですよ。もしかして卒業した、えどういうことって思ったら、20メートルぐらい後方を半袖姿がいたんですよ。あ、いたいたいた、はい、よかった、まだこれからもまた来年も見れるのねみたいな感じで見てたらですね、隣に女子がいたんですよ。
ほう、ええ、彼女は
結構かわ、いや、わかんないですよ、結構可愛い女の子が少し結構楽しそうに彼に話しかけてるんですよ、
はい、
で半袖ボーイはシャイな感じでちょっと恥ずかしげに、なんかうなずくばっかりみたいな感じで、そしたら女の子がすごいこう慣れ慣れしい感じで肩をパーンと叩いたりして、
慣れ慣れしい感じで、まるでそんな言い方はダメでしょう。あなた、
じゃなくて、なんと言えばいいのかな、親しそうな感じっていうか、
は
い
は
い、
慣れ慣れしいっていうのは嫉妬が入ってますからね、言っとくけどね、別にその彼はミチさんのものではないので言ってきますけど、
ね、いや、じゃないですよ。うん、すごくフランクな感じでこう、はい、ボディタッチをしてるわけですよ、
はい、ボディタッチ、ボディタッチという言い方もどうかと思いますけど、
もうしょうがないよ、はいはい、もうね、嬉しくってね、よかったねって、ちゃんと心からよかったねって、
はい、
うん、思いながら、
もともといたのかもしれない、ね、ちょうど偶然その時一緒だっただけ
ですかね。いや、その距離がほら、前の友達集団との20メートルの距離が気を使ってる距離じゃないですか、
はいはい
はいはあ、っていうのでね、もうなんかニヤニヤしながら温かく見送りました、
はい、
いや春だな、
あ、まあまあね、今日ホワイトデーだしね、
そうそう、2人の関係どうかはまだ分かりませんけど、はい、ね、これからね、春が来てもっと距離が縮まるのかなとか、
ね、あ、いいですね、
はい、思ったりして、
半袖でもおかしくない時期が来ますよ ね、
はいはい、私たちにはなかなか縁のない、
いや、私もでも今日はね、寒かったけど結構春っぽい格好し始めてるので、
あ、し始めました、
はい、もう春だなって気分、
私今度寒いので、
今日は寒かったよ、今日はね、
ましたけど、
うん、今日は寒かったけど、もう普通に冬って服からちょっと変わりつつある、
うん、
ですね。
そうね、はい、もうちょっとニットものはだいぶ薄、
まあ、ニットは薄い、うん、薄いやつのニットかなって感じなんですね。
今年は、はい、じゃあちょっと黄色いスカートを買って春らしい色も履いてます、はい、はい、ね、ということでテンション上げて今日も行こうと思います。ホットキャストスタートです。収録前にね、私はあのフィットボクシングを今日も一家としてやったので、
みちさんすごいよね本当にね。
もうねあれからちゃんとずっと続いてます。まあ、お休みする日もあるんですけども、コアリズムとあとフィットボクシングのセットで、はい、まあ短い時にはまあ20分合計20〜30分、長い時には1時間ちょっとぐらいっていうので、
思うけどね、先週の話を聞いたらフィットボクシング買う人 いてもおかしくないです。
クムさん買わないのってずっと待ってんだけど
今ねそんな気分じゃないんです、何しろね。やっぱりねこうストレス発散のためにフィットボクシングをすればいいんでしょうけど、うん、そのエネルギーをなくされる毎日なんですよ、
うんうんうん、
はい、日々ね、
うん、ですね。
原因はお前だよみたいな、そんな感じのねこう今あの結構なんていうのかな、ま、どっちが先にくたばれるかぐらいの勝負をかけてる状況なんでね。
うん、まあストレス源があまりにも短すぎる、
ね。そうそうそうそう。本当ね、食うか食われるかみたいな感じですよ。
生き残ってください。
わかんない、こればっかりは。本当ね、自分がストレスを与えているということをね、分かってないからですね、うん、やっぱりね。うん、いや。そこまでの問題になってるっていうのをやっぱり理解したくないわけですよね、
うん、
介護されてる側としては ね、
そうね、
だって認めれないじゃん、認めたら終わりだもん、
うん、
いや口でいくらね自分は死ねばいいんだろうっては言ってもそれは本気で思ってないから言えるんですよね、
うんうんうん、
だからこうこっちはもう自分の身を守るためにいかに会話をしないとか一緒の時間を減らす、近寄らないようにするとか、
うん、
だからご飯を一人で台所で私食べてたりしますからね、
うん、
そまあもちろん時間帯違うんだけど、うん、その一緒の部屋にいたくないとかわざとしてるわけですよ。だってその、
まあ、しんどい時は距離を置くのは大事です。
いやいやもう本当に一緒の部屋で食べたくないわけですよ。 その、うん、そこで何かを会話されるのがストレスだから、
うん、
だから身を守るためにもう前はそれでもやってたけど、もう、うん、もう自分が無理だって思い出したので逃げることにしてる、
うんうん、
結果的には自分が壊れたら、
うん、
終わりじゃない、
うんうん、
いやもう壊れたら壊れたでそのね、いやもうこれは精神的な問題なんだけど、自分が先に倒れてその俺の葬式を出さなきゃいけなくなったらいい気味だって思う気もするわけですでもそれ歪んでるからね結局ね、うん、もうね考え方的にね、うん、いい君だじゃなくて結果的には周りに迷惑かけちゃうわけなので、その後残されたね人たちが迷惑かかっちゃうんで、そういうわけにはさすがにいかないから、
うん、
じゃあどうしたらいいんだってなったら自分の身を守るしかないわけじゃないですか、
うん、
そしたらもう親に、ね、極力近づかない、
うん、まあそうですね、
しかないんですよもうね、
うん、本当ね、
理解してもらえない以上近づかないしかない、本当に距離を置くしかない、
うん、なんかそれめっちゃわかる、うん、
そう、自宅内でもどんな嫌み言われようが、まあ、距離を置いて徹底して自分を
守るしかない
しかないのかなというふうに最近は思ってますけどね、はい、
はい、まあそんなわけで話を戻しますが、はい、はい、あのフィットボクシングでやってるおかげですね。あの、私仕事帰りに結構心も疲れて体も疲れると、最寄りの駅から家に帰るまでの間、もうすぐらい住宅地をこう一人でポツンと歩いて帰るんですよ、
はいはい、
しんどいな、疲れたなでつぶやきながら今まで帰ってたんですよ。それがね、なくなった。
やっぱこう、ね、精神的にこう上がってるからですね。
そうね、あとお風呂に入った時にいつも疲れたって言うのがもう習慣化していかんな、やばいなって思ってたんですが、もう今体はもうヘロヘロになりながらもそんな言葉一言も出なくなりました
じゃあやっぱフィットボクシングかないやでもね、その やるまでのエネルギーが今ないんですよ。
そ
のこう例えばダイエットとかほら目標があるといいじゃない。いやまあ少しはね、うん、痩せたいとは思うんだけど、こうそこまで困ってないわけで言ってしまえばさ、
うんうん、
別に誰かに裸を見せるわけでもないしね、別にねっていうのもあるし、だからこうねなんかねやりたい気持ちはあるんだけど、その一歩を踏み出すエネルギーが今はない状態なんで、
うん、それはねもちろんタイミングがあると思うんですよ。そうそうそう、本とかもそうじゃない、今、うん、本とか映画とかねアニメとかもそうだ、うん、そうじゃない、あの好きなんだろうけど今はちょっと無理っていうのがあって、また先になると OK になってね、受け付けれるようになるって、うん、受け付けるようになるっていうのはあるから、まあ、コムさんは今じゃあそういう時じゃないんだね。
そうなんです、結構ね、あの今、うん、精神のこう波的にはかなり下の方のラインに今いますんで、
うんうんうん、私も去年は絶対やろうと思わなかったから、
うんうん、そうそう、ただこの中からちょっとこう今年はいろいろね、その、うん、あ、まあ来週もそうなんですけど、ちょっと久しぶりに2年ぶりかなに東京に、うん、そのソコアニの方の取材にね行こうかとかね、こうとにかく家に閉じこもってることがすごく良くないなと、
うん、
その親のことばっかり考えてて、もう多少親なんかどうでもいいぐらいの気持ちで動かないと、これは自分の方が先にバテちゃう。
だって親が死んだ後はあと自分の人生が残るからさ、
いやー本当どうしてくれんのって思ってますもん、本当こんな状況で、うん、本当にね、あと何年あんた生きんのよって思ってますからね、本当にね、うん、その後どうなんの、その後どうしてくれんのよと、自分は死んだらそれで終わりだからいいだろうけどさ、うん、っていうさ、ね、本当思うよね、
うん、
はい、まあまあそんな感じでちょっと前向きにしていきたい、はい、まあフィットボクシングはしてなくても前向きに切り替えるために、まあ自分の身を守るためにですけれども、うん、精神的にちょっと前向きに、前向きにのためにちょっと外に出ようかなって思っているっていうところですね今ね、はい、
ね、はい、
ということで来週は1日ずれるんで、ちょっと東京行ってます、
はい、
20、21、22と、はい、
お天気といいですね、
ああそれが一番いいんだよね本当にね、
はい、はい、ではいただいたコメントをまずご紹介します。長通りさんからいただきました。介護ストレスを抱えた人ってとっても多いですよね。私は7年前の55歳の時、会社が早期退職を募集したのでこれ幸いと手を挙げました。決して介護のためなんてかっこつけるつもりはありませんが、理由の一つではありました。すでに父を送って3年、今度は母が壊れてきました。父の生前、テレビの音が大きいと叱っていた母に、お母さんも同じようになるかもしれないから、そんな風に言わないで、とたしなめると、火に油を注ぐようなことになったものです。現在は予想通り、夜中の大音量に驚き、ボリュームを絞りに階下に降りるようになりました。他のトラブルも冷静に見ているつもりですが、肉親ならではの譲れないプライドもあって悩みます。注意力の低下で火の元がとても気になります。今私にとっての最大のストレスは妻と旅行ができないことでしょうか。その妻はケアマネなので助かっています。ということです。どうもありがとうございます。テレビの音量、わかるな。
めっちゃ開けるんですよ。
ね、
本当に。
なんかすごいもう。
聞こえないのはわかる。だから聞こえないから上げてるのはわかるんですけれども。うんうん、もうね上げてる量が異常なんだよね。
そう、知らずにテレビのスイッチ入れたらもうなんか振動が来るぐらいウォッて大きい音が出て、 すっごいびっくりしますよね、うんうん、お年寄りのある家あるあるですよね。
そうですね、もうはっきり言ってね、うんうん、でもこれはね、耳が当然ね、年を取るにつれて聞こえなくなるし、うん、じゃあそれに対してじゃあどういう何か方法があるのかっていうのを自分でも、ね、特にそのやっぱ昔の人は IT に弱いわけだから、うん、できないわけじゃん。例えば今の自分だったらそのワイヤレスヘッドホンとかをつけてでも聞こう、まあテレビそこまで興味ないからもういいけどさ、別にさ、う
ん、まあでもほらテレビスピーカーでそばに持ってくるスピーカーとか
も、
ね、
そういうのももちろん
最近ありますよね、お年寄り用とかって、
はいはい、でもあれをじゃあお年寄りが自分で理解して使えるかって言ったらまたちょっとどうかなっても思わない？
もうそういうのはね、お子さんが用意して、
そう全部してやらなきゃいけないわけじゃん。でも結局そのじゃあスイッチを入れてどうのこうのみたいなことっていうのをその 一回一回してやらなきゃいけなくなるようだったらダメなわけですよね。
うんうんうんうん、
そんなね、あの、だってあれだって Bluetooth で飛ばしたりとかするやつだったと思うので。
充電とかね。
充電は多分本体いらないんじゃないかなとは思うけれども、結局、じゃあ、誰もがね、簡単に理解してできるかって言ったら、そういう時代を経てる人と経てない人は違うじゃない。
そうね。
そう。自分たちが老人になった頃は、一応もっと進化してるだろうけれども、うん、その仕組みの中のものっていうのを理解できれば使えると思うんだけど、
うん、その元になった根っこの方を経験体験してたらまだね、
そうしてない人にはやっぱり理解できないと、理解しづらい、うん、できないんじゃない、しづらいと思うんだよね、やっぱりね、
うん、
うん、なかなか難しいんじゃないですか、
うん、
そう、だからどうしてもあげちゃうんじゃない、でこっちもいろいろなことをしてあげたくないんで、したからって言って覚えないから、
うんうん、
いつものパターンなんですよね。で何かを買っ、だって今だったら首から下げるスピーカーとかあるわけだよね。
ああ、そうね。
で、そういうのがあれば耳元で聞こえるわけ。でも、そこまでして聞かなきゃいけないようなものを見てるわけじゃないんだよ、はっきり言って。っていうのもあるから、もう、別に無理しなくてもいいかなと思ってるぐらいですけどね。
うん、
はい。
はい。まあ、そういう時に、あの、今のスマート家電のこう、リモコンとか、あるとね。はい、でも下まで降りなくていいかも。
でもね、そう、スマート家電のリモコンは便利なんだけど、現状を確認できるカメラが必要だよ、やっぱ。
ああ。
どういう状況が、ね、になってて、ボリュームがどんな状態になってるのか分かれば、うん、上で全部調整できるね。
うん。じゃあ、そのカメラも設置
して。そうそう、今はカメラもいるなと思ってると思うんですね。
はい。
だって、本当ね、電気は消してるけど、テレビはつけっぱなしとかさ。
うんうんうん、
電気消してテレビつけっぱなしで寝たりとか。
いろんなパターンが。
そうそうそうそう。そのパターンがあるんで。
火の元もね、ほんと。
今はね、コンロはだいぶ便利になってるんで、うちもコンロ入れ替えてからは安全っていうか、まあ、使い切れなくなったんで、コンロに使うなって言ってるんですけど、
うんうん、
まあ、何度か使ったりとか、偶然押したりとかしたことがあったけれども、基本今ロックをかけてるので、必ず。
ほうほうほうほう。
怖いからね。
うん。
だから、まあ、ガスは触らなくなってますね。
うん、
で、洗濯機も変えたので、使えなくしました。うん、とにかく、使わせないっていうのが大事。私はこれは使い切れないって思えば触らなくなるんで、
うん、
そこを狙ってますね。
もう無理って思わせる。
そうそうそう、無理。
ことなんですね。
そうそうそう。そうしないと、洗濯機なんか朝5時から回しますから。だって朝4時から起きてんだからさ。
うん。いや、4時から起きてるのはわかるけど。
4時起きたら、もう5時には洗濯機回し始めるわけ
よ。お年寄りだからやっぱりご近所がとかならないのかな。
いや、近所は別に迷惑にならないですよ。マンションじゃないか、アパートじゃないからさ。
うん、
ただ、5時から回して、まあ5時半とかに上がるでしょ？
うん。
でも干すのは9時なんですよ。
それ意味なくない？
だから、そんなこと
ぐしゃ
ぐしゃになるわけですよ、
うん、
そんなことを毎日みたいにしてたの、
うん、
だから
本当ストレスが、
そうそう、そういうことをやり続けてたんですよ、ずっとね、うん、で、うん、早く洗いやいいってもんじゃないわけで、30分ちょっとぐらいで洗濯機って終わるのに、
うん、
早くしないと気が済まないな、焦るから、うん、でも、うん、干すわけじゃないんだよ自分が、
うんうん、
だから無駄じゃない、本当に迷惑なんだよ、生地が傷むから、はっきり言って、そんな状況でさ、うん、置きっぱなしにしてる方がさ、
うん、
だから洗濯機が壊れてくれた時にこれ幸いと思って、でたとえ日中が昼が晴れている日でも必ず乾燥を回す、
なるほど、
エア乾燥みたいなのがついてるわけですよね、
うん、あ、ついてます、
そうそう、だから30分洗濯が終わったら必ずエア乾燥を1時間回すんですよ、
うん、
晴れてる、晴れる日でもよ、
うんうん、
そんなの毎日やられてたらこっちはしなくていい、しなくていい、晴れる日はしなくていいって言っても必ずやるから、
うん、
ちょっと今日は曇るらしいからとか、いやいやいや、乾くよ、出せば乾かなくてもいいし、逆に言えば別に、
うん、
でも乾かないことがまるで自分の責任みたいに思うわけです、
ああ、そうなんだ、
病気だからね、もう言ってしまえばそういうさ、
うんうんうん、
だからもう今は洗濯機を 変えていこう、洗濯機のスイッチの押し方も教えてないんで、
うん、
教えなかったんで使えなくなったおかげでこっちのタイミングで洗濯機も回せるようになりました。
なるほど、
うん、教えちゃダメなんだから逆にね。
うーん、
洗剤の入れ方もわからないから新しい洗濯機、
うんうん、
で助かってますけどね。いや本当ね、そんなくだらない、
そういうブロックのやり方があるんですね。
そうそう、本当にね、新しいものに切り替えたおかげで、うん、ガスすらも使えないからね、
うんうん、
一度最初は教えたんだよ、
うん、
スイッチの位置が変わったら使えなくなりましたからね。
あ、なんかお年寄りありますよね、
昔と同じじゃなきゃダメなの、
覚えて、
そうそうそう、いやオンオフがねわからないんだよ。これはね自分でも不思議だったんだけど、昔のやつはあの丸いボタンがついててそこを押すんですよね、うん、押したらつくのね、
うんうんうん、
でもう一回押したらオフになるわけですよ、
うん、
っていうガスだったのね、
うん、
で今のやつはこうペダル式みたいな感じでカチャンと押したらつくんですよ。でも押した先は一回押してるから下に下がるわけね、
うんうん、
でもう一回そこの下がったところを押したらオフになるわけですよ、
うんうん、
だからまあ一緒っちゃ一緒なんだよね。前のやつも丸いやつを押し込んだら中に押しっぱなしになって、もう一回押したら表に出てきて消える。
ちょっと形状が変わっただけなんだけど。そうそうそう。
仕組み的には一緒、
うんうん。
でも、新しいやつはもちろん安全装置とかがっつりついてるんで、逆に言えば安全なんだけれども、
うん、
老人が使ってもね、
うん、
焼き、あの、ずっと置いといたら勝手に消えちゃうから。でも、新しいやつのスイッチのこう、上から押すっていうのはまだ理解できるんですよ。火をつける。うん、でも、うん、これを消すときがもう一回押すっていうことじゃなくて上に上げる。
ほうほうほう
ほう。こう上から押したら下がるじゃん、うん、その下がったやつを必死に上に上げるわけです。カチャンカチャン、
うん、
下から上に、
はあ、そう、
上に上げても消えないわけだよもちろん、
うんうん、
もう一回上から押せばいいだけの話なんだけど、うん、これができないんですよ。
そうか、
2回ぐらい教えたけど結局できなかったんで、うん、で、怒られるから怖くて知らんぷりするんです。いや、もうね、その時点でかなり認知的にやばいと思うんだけれども、
うん、
でも、部分的にできないだけなんだよ、
うんうん。
そこはできないけど、
うん、
そのいわゆる認知診断では、まあ、そこまで行ってなかったり、まあ 日によるけどね、まあ、もちろんね、
そういうところが老化なんでしょうね。
そうそう、そういうことなんですよ。
私たちはもう将来そうなる可能性もある、
これができないとかなるかもしれないけどね、うん、でもそういうこと、そうそう、そういうことなんだと思います、はい、
うん、
なのでガスは使えなくなっちゃいましたね、はい、でも使えなくてこっちは助かってるよ、
うん、
ね、中途半端に使えるとやりかねないわけですよ。何かを温めるとか煮込むとかそういうことのためだけにコンロを使いかねないわけですよ、
うんうん、
でもそれをやるってことは火事の原因になりかねないわけでしょ。
そうね、切り方が分からなくなってどうしよう。
急に切り方を忘れるんだから。
うん。
うん、で、その場にいればいいけれども。
うん。
とか、切り方が分からないまま、ずっと右往左往するみたいな、
うんうん。
ことになるの、
うんうん。言い出せなくてとか。
そうそう、言い出せなくてね。
ねだったらまた、
使うなって言われてるのに使ってしまって、うん、で、それを怒られたくないから隠すとか、
うん、
ありえるんですよね、十分ね。
うん、うん、
うん。
うん、
だからまあ使いはせないように新しいのに切り替えていくっていうのは正しい、まあありかもねと自分の中で思いましたね、
うん、あ、うちも先日新しいコンロに変えまして、やっぱりあの10分あの魚焼き器で焼いてると5分ごとか何かにピピって音がして、はいはい、でそれを放っていると火が消えちゃうっていう、
はいっていうかね、魚焼き器もそうなんですけど、うん、何が一番困ってるかっていう、うん、と、とにかくある程度熱が上がると勝手に消え上がるんで、
そう、え、煮込んでるのにみたいな、
そうそうそう、それなんですよ。あれ、おふれればいいのにね、自分のね判断でね、せめて ね、
そうね、
高熱モードっていうのはあるんだけど、うん、それでもダメなんですよね。だからね、あの安全、
勝手に火が小さくなるとか、
そうそうそうそう、あの安全センサーはね、料理するとき邪魔だよね。いい時もある、もちろんいい時もある。でも自分のやりたい時にオフレっ ったら嬉しいなって思うんだよね、せめてね。
あの料理によっていろいろあるじゃない、使用用目的があるんだからって思いながら、ちょっとあのせっかくお乳に変えたのにこう歯がゆかったり。
でも今あれ全部ついてますからね、カセットコンロじゃなければ全部あれがついてないと多分販売できなくなっちゃってるんじゃないかな。
はい、まあそのおかげでね、家事が減ってるっていうこと、そうそうそう、
事実は減ってますから、減ってるらしいんでね、うん、まあやっぱりやるんですよ、まあ、老人もだけでうっかりってやっぱり自分たちでもあるわけだからね、
あるあるある、
そうそう、だからあれのおかげで、そう、家事にはもちろんならなくても、うん、あ、止まってくれてたみたいなことやっぱあるわけなので、
うん、そうね、
そう、だからまあ正しいんだろうなって思うけど、こうオフスイッチは欲しいなって思いますね。
そうね、はい、はい、ということでね、長通さんありがとうございました。次はスイスさんからいただきました。ストレスの発散方法、私は旅行、サッカー観戦、ひたすら歩くの3つで焼け酒を飲むのを防いでいます。旅行は満足度が高いがお金もかかるし日程の調整が必要。サッカー観戦は日程が決められている上に負けるとダメージ倍増。そんなわけで毎日使っている電車のストレス具合に応じて歩くのが今のところ一番健康的に解決できますね。今のところ最大で10駅分歩いたのが最大ですね。まあ都会の駅間ですから結構軽いのかなということです。どうもありがとうございます。いやでも10駅ってすごいなって思います。
私は時間でどのぐらいなんでしょうね。
そうね、うん、本当私は
何時間ぐらいの方が分かりやすいかな、
うん、名古屋の地下鉄で5駅ぐらいかな、歩くの、
はい、
っていう感じですが、うん、まあ、歩いて発散っていうのは、まあ、すごく健康的だし、懐にも優しいし、うん、一番かな。そう
ね、いいんじゃないね、うん、お金かかんないし。
そうね、
お金かかんないいいですよ、やっぱりなんだかんだ言って。
うん、そう。でも私もほら、スイッチ買った分頑張んなきゃっていうある意味のこのモチベーションにもなってますよ。
いやでもいいんじゃない、みっちゃさん、ちょうどいいでしょう、うん、本当に結果的にスイッチが無駄になってないし、
う
ん、
そうっていうか
確実に痩せてるんだから元取ってるし。
そうですよ、
うん
うん、またゼルダがもう本当1日10分ぐらいに減ってきてる。
いやまあ別にそれはほら、うん、後からでもできるし、ね、いつでも好きな時に、うん、もうね、すでにね、焦ってやる必要はないわけなので、
うん、そうね。
それは。
一人でやるんだしね、あれはね。
そうそう。別に誰かに置いてかれるとかもないわけだし、うん、もうね、発売から1年以上経ってるわけ
で。まあでも、その買った時の、何、やって 3D 用意した時のこの絶望感、なんてものを私買っちゃったんだっていう絶望感が今もう全て払拭されまして、うんはい、うん、でもう毎日の楽しみになってるし、
だってさ、こうある種ダイエット用の食品にしても、うん、そのマシーンにしてももっともっと高い、結果的にはさ、うん、高くなるじゃん、
うん、そうね、
そう、
継続するとね、
継続すると、
うん、
安いじゃん。
そうね。
ね、そう考えるとね、
うん、で思ってたんです、はい、で私その現状で我慢ができなくって、
はい、
スマートウォッチを買ってしまいました。
はい、い
やなんかこうやっぱり確かにあの画面の前で一生懸命やってるんですけど、歩くのも少しはね増やさない、私ちょっと足をいろいろ怪我したりなんだりかんだりでちょっと歩くのが抑えてる部分もあるんですけど、それでも歩こうかな、階段も今までエスカレーター作ってた長い上り階段もちょっと頑張って歩いてみたりとか、はい、そういうのをし始めまして、でなんかこうそういう運動してる人のブログとかこういろんなもの見てると脈拍が書いてあるんですよね。
はいはい、私も測ってますよ常に。
クムさんもこの間ね、はいはい、アップルウォッチを買って、
ま、もうだいぶ前ですよ買ったの。
そう、はい、ね、その話をしてたのも頭にあって脈拍か、
そう、はい、
っていうので、それもあって今日届きました。
お、まあ、アップルウォッチじゃないですよね、はい、
そうなんです、まあ、いろいろ考えた末に今回はシャオミのスマートウォッチですね、うん、ちょうどアマゾンのタイムセールをやってる時に出会いまして、はい、あ、もうこれならちょっと気軽に始めてみようかな って思ってありました。まず届いて家に帰って食後に箱を段ボール開けるといろいろ始めようと思ったら何もつかなくって、まず充電するところからだったんで、フィットボクシングを始めるとこだけかろうじてつけてやりました。脈拍も測りました。でも私脈拍測ったことがなかったので、自分で、
その脈拍、なるほどね、はいはい、わかりますよ、わかります。
その脈拍が出たことが、はい、それがだからどうなるのっていうの
はいはいはいはい、はい、
120いくら、
はい、
になったのかな、運動の
後、あ、運動の後ならね、
ああ合間で、合間の結構、はいはいはい、一応一つ終わった後の間のちょっとした時間に脈拍を測ってみたらその125ぐらいだったかな、うん、
はい、
それってどうなの、燃えてるの、私燃えてるってことなの。
まあまあ、前燃えてる燃えてないじゃなくて、うん、それぐらい上がってるってことですね、うん、素直にね、それがいい、その後ちゃんと普通にすぐ戻れば別に問題ないと、逆に上がりすぎてると危険だってことじゃないですか。
なるほどね、はいはい、つまり平常の状態をまず測って、
そうですそうです、
そこのからの差
そうです、
であとはそれを戻るのにどのぐらいかかってるかというところですよね。
そうそうそう、で常になんか異常にこう上がっていることが多いとやっぱ危険ですよ、うん、なんていうのな、100、120、130かなぐらいあると、やっぱり通常からそれだと高すぎとかあるわけですよね、うん、平常時は100切ってますからね普通はね。
ほうほう、
はい、
あ、そうそう、終わった後で1回測ったら90ぐらいに落ちてて、
はい、そうです、80、うん、90ぐらいだと思いますよ。
そうですね、
はい、
なるほど、そういう指針で使っていけばいいんだね。
そう、そう、そうなんです、
はい、後で調べようとは思ってたんですけれども、はい、
まあ、異常なのが計測されるとお知らせしてくれたりとかしますよ、う
ん、
ちょっと
それはクムさんのはアップルウォッチで、
はいはい、アップルウォッチだとね、はいはい、
まあ、これからねちょっとずつこうそういう生活に慣れていこうと思ってます、運動生活に、
はい、
健活にね、皆さんもぜひフィットボクシング仲間になりましょう。
はい
はい、ということでホットキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます、
はい、はい、来週は22日です、
22日金曜日です。
今週のホットキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テルニーさん、アガタさん、ナッカンさん、イケちゃんさん、ニワッチさん、アンニャさん、大かっこ大阪さんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた来週、さよなら。
さよなら。